2021年8月28日にクラブハウスで行った暗号通貨勉強会の録音です。今回は最初の方はイーサリアムネームサービスの話をしていて、5分30秒目ぐらいから今日の本題であるオラクルの話に移ります。それでは暗号通貨勉強会始めたいと思います。今日はオラクルの話をしようと思うんですが、私シリコンバレーの渡辺と、東京の近藤さん、そしてシンガポールの西村さん3人です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
でオラクルの前にですね、ちょっとあのネタ一つ、イーサリアムネームサービスって知ってます？で地下渡辺を登録してみました。
お
地下は取れなかったけど地下渡辺はさすがに取れた。で、あのリバースレジスタラーも登録したんですよ。あの私の昔から使ってるなんかこまごましたものを買って売り買いしてるウォレットのアドレスをその地下渡辺 .eth っていうアドレスにつなげたんですね。まず最初に地下渡辺 .eth を登録するので160ドルぐらい、あの名前自身は年間5ドルなんですよ。でガスが160ドルぐらいかかって、でそれでリバースレジスタラーで自分のウォレットアドレスを地下渡辺 .eth に紐付けるところで80ドルぐらい。
ガス160ドルもかかるんですか今。あれ
あなんかルナスケープもうアベイラブルになってる。
ちょっとちょっと今撮ろう、今撮ろう。どこで撮れるんだっけ。
今送ります。あのズームのチャットで送りました。
あの聞いてる方々は ES 分かってますかね。せっかくだから説明しましょうか。
じゃ西村さんせっかくだから説明してください。
ENS はあの皆さん DNS ってあのドメインネームのサービスは知ってると思うんですけど、あの Yahoo.com とかGoogle.co.jp とかああいうのって取るときに、登録料払って、年間いくらって払うと思うんですけど、まあ、それのイーサリアム上のバージョンというか、イーサリアムネームサービスって ENS ってのがあります。でこれは、まあ、もちろんそのお金はイーサで払うんですけど、オークションで、昔その最初に売り出したんですね、 それぞれの、ドメイン名を、まあ、なのでみんなトヨタ .eSA とかね、先に取っとこうって言って取ってる人たちが、まあ、いましたけど、まあ、今その話をしていて、でそれ取ると何ができるかっていうと、普通のドメイン名ってあのブラウザーに yahoo.com って入れると Yahoo のページに行けるじゃないですか。まあ、あれと同じように自分の例えばその、ちかさんだったらちか渡辺 .eSA っていう、アドレスをドメインを取ると、それと自分のイーサリアムのアドレスを紐付けられるんですね。まあ、ということは今までそのイーサとか他のその ERC20 のトークンを送るときに相手 の 0x だなんていう16進数のアドレスで指定して送らなきゃいけなかったところが、地下渡辺 .eSA っていう、ドメイン名に対してなんかメールアドレスみたいな感じで送ることができるという、まあ、そういう仕組みがあります。でそれを私が昔いろいろ抑えてたものがあったんですけど、放置してたら、まあ、多分もう誰でも取れる状態になってますねという話です。
でそれを今登録するには、登録するところで、2回ガスフィーを払わなくちゃいけなくて、
そうですね、うん、
でもう1回、リバースレジスタラーで、ウォレットアドレスをそのイーズのアドレスに紐付けるところでもう1回あこれ、うん、そっちももう2回あったのかな。どうして値段が違うんだろう、2回と1回なのかな。
あの今もオークション形式ですか。このドメイン欲しいよって言って一定期間他の人がビットしなかったら取れるみたいな感じ、
うん、1分間
1分間になったんだ。昔はね、うん、結構あの2日ぐらい待って、取れるみたいな感じだったんですよ。
それが今は、
1分になった。
もしかしたらすごいあの4文字とかそういう人気のドメインの場合は ね、はい、あれかもしれないけど、地下渡辺みたいな妙に長いのは1分間待ってくださいって言って、
はいはい、
1分後にもう2回目のトランザクションがあって私のものになると。で、面倒だから5年分取っておいたので、
いい、ね、
皆さん思いついたら地下渡辺 .eth にイーサリアムを送ってくださいってい
いですねそれ。
あのよくわからない ERC20 のトークンを作って送っておきます。
いらねーということをしましたっていう話がまずあって、 ではこれからオラクルについての話に入りたいと思います。ちなみにこれ 2週間に1回やってるんですけれども、過去の話は録音して、ポッドキャストに載せてあります。ポッドキャストはですね、どうやって探すかがちょっと面倒なんですけど、Cryptic、CRYPTIC の Cryptic で、.castos.com っていうところでホストしていて、castos が CASTOS で .com っていうところに行くと、過去の、話が全部ポッドキャストに載ってます。さて、オラクル、みんなが最初に思いつくのがデータベース会社のオラクルですけれども、もともとオラクルは神託、神様に託された言葉という意味があって、暗号通貨界でオラクルっていうと、オフチェーンの世界のデータを集めて、オンチェーンのスマートコントラクトにその情報をフィードするもののことを指すと。で、ここでフィードされる情報には、価格、支払いが完了したということとか、気温とか選挙結果など、さまざまなものがあります。で、この後、オラクルの種類についてちょっと話していきたいと思うんですけれども、ここまでで何かコメントとか、なぜオラクルなんだとかありますか？
コメントとしてはですね、これ、私が昔17年とか18年とかに、初めてのブロックチェーンアプリケーションっていう書籍を書いたんですね。
はい、
でその時にちょうど私がそのスマートコントラクトで、乱数を生成するっていうなんか宝くじ作るみたいなことをしたい時にブロックチェーン上で、その乱数を、ランダムなナンバーを生成しようとすると、難しいんですよ、やりようはあるんですけど、結局イーサリアムとかスマートコントラクトって何かを実行しようと思った時にはもうその結果が分かっているので、そういうことにつらいというところで、外部からその情報を引っ張ってくる方法はないかなって、調べていたことを思い出して、その時の書籍にも結構マニアックなんですけどこの意味でのオラクルですね、外部オラクルみたいなことを、書いてた記憶が蘇りました。
ですね、意外に簡単そうに見えてできないこと、それは、オフチェーンから何かを持ってくること含む乱数みたいな感じですね、ではオラクルの種類に行きたいと思います。まず一番一般的なのがソフトウェアオラクル、ソフトウェアで情報をフィードすると。でソフトウェアの種類としては例えばデータベースとかサーバーとか、ウェブサイトとか、そもそもオンラインになっていてそこにデータが溜まっていくようなもので、例えば為替レート、暗号通貨の価格、フライト情報みたいにもすでにアクセスできるデータがあるソースがあるものがありますよね。そういうのを直接オンチェーンにデータをフィードするというのがソフトウェアオラクルです。で、もう一個、今度はハードウェアオラクルというのもあって、これはセンサーとかバーコードスキャナー、RFID のタグのリーダーとか、ロボットとか、そういうものが考えられると。で、例えばですけど、積み荷を積んだトラックが目的地の倉庫の入り口に到着しましたっていったような情報を、例えば RFID のリーダーで読むとかしたときに、そのリーダー自体がオラクルとして情報を送り出すということも考えられる。で、3つ目が人間のオラクルっていうのがあって、これはそのままなんですけれども、人間で特定の知識を持っていて、情報の正しさを精査することができて、暗号的に本人であることを証明できる人っていうのが、これですっていう情報を出すと。で、なんかそんなの、面倒なんじゃないのという気がするんですが、なんていうのかな、機械が判断するのが難しい質問に答えることができるという便利な点があります。で、それ以外にどういう分け方をするかっていうことで言うと、もう一個あり得るのがコンピューテーションオラクル、これさっき西村さんが言った乱数の話にちょっと近いんですけれども、インプットが、何かあると、でそのインプットに基づいた計算をオフチェーンで行って、その結果をもう一回オンチェーンに返すというのがコンピューテーションオラクルで、これはそのオンチェーンで計算すると採算が取れない場合とか、さっき西村さんが言ったみたいな、オンチェーンで計算しちゃったらそれ自体がダメだよねっていうような時に利用されますと。で、もう一個最後に種類としては、中央集権型と分散型のオラクルというのがあります。 で中央集権型は一つだけオラクルがあって、それがこれが真のデータであると言ってオンチェーンにそのデータを投げると。でただこれは一つしかデータソースがないので、中間者攻撃を受けるリスクとか、オラクル自身がデータを改ざんするリスクがありますと。で一方分散型っていうのは同一データに対して、同一データに関して複数のソースがあります。で複数のデータソースをクエリして、たくさんデータが出てくるわけですけれども、その中からあらかじめ定められた方法で真のデータを決定すると。例えば価格っていう一つだけ言っても、取引所ごとにある一定の時間の価格って少しずつ差がありますよね。でそういうのをデータを全部集めてきて、例えばですけど平均から大きく外れるデータをまず除外して、何か加重平均を取るとか、そういうことをして結果を一つ導き出すというのが、分散型のオラクルですという話なんですけど、はい、ここまでで一旦切ります。ソフトウェアオラクル、これ人間のオラクルやってる人って今いるのかな。
いや、どうなんですかね。ずっと見てなきゃいけないですもんね、そのリアルタイム性を ね、影響される、うん、ただその価格フィードとかね、例えば日経平均株価を、ブロックチェーン上で扱いたいとかいうときは何かがフィードしてあげなきゃいけないじゃないですか、うん、まだそれはやっぱりソフトウェアオラクルをやっぱ使うか、人間がっていうのはね、あんまありにくいかなと思うのは、人間が返さなきゃいけないっていうのって結構その文字だったりするじゃないですか。数字で返せるものってソフトウェアオラクルでできちゃいそうな気がするんですよ、
うんうん、
だからなんかもうちょっとこのね、人間の脳が必要なデータを返さなきゃいけないものは多分、必要ですね。
ゲームの選挙の結果とか、
選挙の結果もそのソフトウェアオラクルで、元は人間が入力するのかもしれないですけどね、
トランプ大統領のツイートとかでいいんじゃないですか、うん、想像つかないこと
ああそうそうそう、うん、だからそういうなんか自然言語で返さなきゃいけないものとかをは人間オラクルが入れなきゃいけないですけど、ただスマートコントラクトがそう自然言語を処理できるキャパシティを持ってないので、これちょっと人間のオラクルじゃなきゃできないことのユースケースっていうのはちょっとね、知りたいですけどね、うん、そうやっぱり抽象的な問いかけの答えを出すことができるっていうやつですよね。
抽象的でかつなんかこう24時間張り付いている必要がない何かだよね、
うん、そうですよね。これ、後でちょっとチェーンリンクの話が出た後になんかしようと思ってた話とかもあるので置いときますけど、ここだけの話で言うと、あんまりそのこの中で使われているもので人間のオラクルっていうのは多分少ないと思うんですよ、
うん、
で一番多いのが多分ソフトウェアオラクルだと思うんですね、
うん、
ハードウェアオラクルでなんかねその気温とか湿度とか取りたいみたいなね、それを元になんかこう判断させたいみたいなのはなんかあると思うんですよ。例えばあれですね、スマートコントラクトで保険をやってる会社が、うん、そのなんか農業のその収穫量が多い少ないに対して保険をかけるみたいなやることしてたとこがあったじゃないですか、
はい、
その場合その地域の天気がどうだったかっていうのを知らなきゃいけないですね、スマートコントラクトが、
うんうん、
その場合はハードウェアオラクルでその温度系とつなぐか、
うん、
天気を入力する人間のオラクルとつなぐかみたいなことをしなきゃいけないですね、
うんうん
うん、だそういう時に、やっぱりハードウェアオラクル人間オラクル必要ですねっていう話にしときます。
そうするとやっぱり株価情報とかのアナリストが毎日入力しますとかそういう話ですかね、一番近そうなのは。
でもそれはソフトウェアで、ソフトウェアで手で、ああなるほどね、
ソフトウェア経由ではあると思うんですけどね、はい、
まあ、今日この株価上がるという人もいれば下がるという人もいるっていうところに対して、いろんな人がいろんなことを言うというオラクルですかね。
判断をオラクルで送るってことね。
そうそう、その人の判断を送る。
ああ、それをフィードを受けたい。ちょっと待って、西村さん、そういうのもオラクルっていうのかしら。
言うと思います。講義の意味で言うと、スマートコントラクトのブロックチェーンの外側の情報を、スマートコントラクトにフィードするっていう意味のものは全部オラクルって一応呼ぶ、テクニカルには呼ぶことになっているので、
そして例えば世界になんかこうアナリストが100人いて、
うん、
その人たちがそれぞれオラクルとして自分の判断をフィードすると、
うん、
というようなことはあり得るわけですな、
あり得る。
それを元に、はい、まあ、自動取引したりするんでしょうね、
はい、
そう
その場合多分オラクルって、ブロックチェーン側から見てオラクルって呼ばれるものは、その100人のアナリストたちの、入力を集計している何かっていうのがいると思うんですよ、
うんうんうん、
そいつがオラクルって呼ばれたりするかなと思います、
うん、その個別の人はただのデータフィーダーということになるのかな。
そうです、そうです。で、あの一番そうだ分かりやすいのは、昔ね、昔は、イーサリアム上でビットコインの価格を扱いたいみたいなことってよくあったんですよ、
うんうん、
あのビットコインの価格に応じてイーサ払い出すみたいなスマートコントラクトを書きたいときに、でもビットコインってそのイーサリアムの外にあるじゃないですか、
はい、
でしかもその価格情報ってその勝手にね、マウントボックスなのか、どっかの取引所で価格がついてるものなので、スマートコントラクトから知りようがなかったんですよね、
うん、
でそれを、まあ、それはソフトウェアオラクルなのか人間オラクルが定期的に外から、ビットコインの市場価格をスマートコントラクトにフィードしてあげると、イーサリアム上のコントラクトがそれを見に行くことによって、ビットコインの市場価格に応じて何かをするってことができるようになるんですね、
はい、
でこれ最近はそんなことする必要がなくなったのはなぜかって分かりますか。
取引所から直結するとか。
そうです、ユニスワップに WBTC っていうビットコインをラップしたものが乗ってきて、イーサリアム上で市場ができたので、ユニスワップを叩く と、ビットコインの価格が分かるんですよ。それはイーサ建てで何イーサとか USDT 建てで何イーサ、あ、何 USDT ってのが分かるので、その外部からの情報をあのオラクル経由で取らなくても、ユニスワップを叩く と、外部 その市場価格が取れるっていう時代が来たんですね、
うんうん、
ま、なので、そこに関してユニスワップがオラクルであるっていう言い方をする人たちもいるんですよ。
なるほど。
ユニスワップが、まあ、外側からその売り買いの情報を、まあ、フィードしてるといえばフィードしてるわけじゃないですか、
はい、
でそれが、集計されたものが最終的にその WBTC の価格として現れてるわけで、それを他のコントラクトが使うことはユニスワップをオラクルとして使っているっていう言い方がされるんですね。
なるほど。
それはどれなんだろうって今考えたんですよ。
それはやっぱりソフトウェアオラクルなんじゃないかな。
ソフトウェアオラクルであり、多分分散型オラクルなんでしょうね、
うん、
どこかが価格を決めてるわけではないから、う
ん、多数の取引をする人たちが、取引をすることによって意思表示をしてるわけで、ね、この価格なら買うよって。それによって WBTC と、ラップしてない生の BTC の値段に基本的には乖離がないことになっていると、
うん、はい、
で、なのでその WBTC の情報をフィードすれば、結果的に BTC の情報が分かるということですね。でそれはソフトウェアオラクルなんですかね。
で、中央集権じゃない。
そうですね。なんか中央集権型のオラクルって逆になんか想像ができないというか、なんかそこをアタックしたら終わるので怖いですよね。うん、
でもデファイがすごい、ね、発展したおかげで、まあ、本当に最初はチェーンリンクさんみたいな方法が、まあ、誰もが思いつくんだけれども、
うん、
マーケット自体が、ね、デファイのでできてしまうと、うん、オラクルもできてくるっていうのはなんかすごい本当に進化というかね、一個ジャンプがあったかなと思うんですよね、
うん、
これだから、まあ、今はねそういったビットコインとかだけだけども、まあ、ドル円とかがここで取引されればドル円のオラクルも出てくるだろうし、
うん、
まあ、さっきの農業とか保険とかも全部デファイでなシステムができ、まあ、マーケットができればできるほどオラクルができてくるってことですよね、
うんうん、
まあ、なので今後もどんどんなんかそういった発展が見込めるんじゃないですかね、このエリアは、うん、
なんかあの CO2 の排出権をトークン化するみたいなのをやってる人たちもいるけど、あれがもっとちゃんと市場としてあのマチュアになると、CO2 排出権1キロトンだなんだかわからないけれども、なんとかあたりいくらっていうのが、確立していって、でかつそれをさらに保険をかけるとかいろんなことができるようになりますよっていうことですな、
うん、そうですね。
じゃあちょっと話に出始めたチェーンリンクについてまず話したいと思います。オラクルといえばチェーンリンク、チェーンリンクは2014年に創業して、2017年に ICO で32ミリオンドル35億円ぐらい調達して、 かつ2017年に製品ローンチもしたものです。で、独自のですねリンクっていう ERC20 の独自トークを持っています。で、彼らはやってることが分散型オラクルネットワークの草分けであると。で、チェーンリンク自身は独自ブロックチェーンは持たない。で、オラクルとしてデータ提供することもしなくて、その代わりに他のデータプロバイダーのマーケットプレイスというような役割で、たくさんのデータフィードをする人たちを束ねる部分のプラットフォームを運用しています。で、オラクルとしてデータを提供したいプロバイダーっていうのが、チェーンリンクのネットワークに参加して、データが欲しい機関っていうのは、その多数のオラクルからのフィードをチェーンリンク経由で受け取ることができる。で、その際に、フィードを受けた人からデータをプロバイドした人に対して支払いが行われるんですけど、それがリンクトークンで行われるという仕組みになっています。で、DeFi で有名なシンテティックスとかアーベとかヤーンといったプロトコルがチェーンリンクのオラクルを利用していますと。で、チェーンリンクの仕組みもざっと読むと、まず最初にオラクルのセレクションがあります。で、これはまずそのデータを使いたい側のユーザーがデータの要求事項、こういうデータをこんなふうに欲しいという事項を記載した SLA を出すんですね。で、チェーンリンクがその SLA をもとに適切なオラクルの候補を出して、これだったら市場が成立する的なこうやり取りがあると。で、最終版の SLA ができたところで、ビットを受けるですね、こういうデータが欲しいんだけど提供してくれる人いますかっていうのでビットを受けて、オラクルを選ぶということになるんですけれども、その際にあらかじめリンク、トークンですね、リンクトークンをデポジットとしてチェーンリンク上に置かないと、ビットを受けることができないので、まず支払いする側のなんか、リンクはもうすでにチェーンリンクが持っている状態なので取りっぱぐれることはないという状態になる。でその次がデータレポーティングで、オラクル、まあ、ちょっと後でこれ西村さんから、それはオラクルではありませんと言われそうな気もするんですが、まあ、オラクルデータプロバイダーの人たちが、チェーンリンク上の SLA で定められたデータをオフチェーンから取得して、チェーンリンク上のコントラクトに投げると。で、チェーンリンクがその結果をアグリゲートするんですね。チェーンリンク上にそのアグリゲーションコントラクトというのがあって、複数のデータソースからのデータを一本化して、それ、どのデータが正しいかのバリデーションした上で、傾斜配分などして、平均値を取ってですね、その得られた結果をユーザーにフィードすると。で、そこで初めてリンクトークンがデータプロバイダーに対して支払われる。これはチェーンリンク上のスマートコントラクトから支払われるということになります。で、とりあえず以上と。いうところで、これはそのデータをプロバイドする人はデータプロバイダーであってまだオラクルではないということなのかな、うん、
そうですね、フィーダーなのかプロバイダーだなと思ってて、うん、それを最終的にあのスマートコントラクト、あのブロックチェーンの世界に投げ入れるやつがオラクルだと思ってます、うんうん、
そのチェーンリンクがオラクルを作って投げると。
そうですね、
うんうんうん
うん、さっきのその外側オラクルじゃないと言われそうですがって言ったところは今のところですか？それとデータプロバイダーなんじゃないかって
言うんですかね。そうですね。そうです
ね。はい。うん。別に外から人間がフィードしたデータをアグリゲートしたらオラクルじゃないって意味じゃないですよね。別にそれもオラクルですからね、うんはい。
でもそのアグリゲートした後がオラクルであるってことだよね。
そう。うん。
うんうん、アグリゲートする前はただのデータフィードである。
データフィードですね。で、そのアグリゲートするところもオンチェーンでやってるのかオフチェーンでやってるのかっていうのがあって、もしオフチェーンでアグリゲートするんであれば、そのアグリゲートする人がどうにでもできちゃうじゃないですか。
うん、
なので、それをスマートコントラクト上で、まあ、多分やらないとダメですね。ちゃんと中央値を取って、そこから大きく外れるやつらは、そのデポジット、証拠なんて何でしたっけ、なんか積むんですよね。
ステーキングするんですね。
そうそうそう、そのステーキされたものを没収するとか、その傾斜配分で、中央値に近い人に多く報酬を与えるみたいなね、うん、仕組みが、まあ、昔から考えられてるので、それが採用されてるんだと思います。
はい、でそこで、いい感じに次 の、 そのチェーンリンクの特徴という項目に話が流れるんですけれども、うん、チェーンリンク、今言ったようなそのデータフィードを受けて、それの平均値を出して投げる で、データを受け取った人から、データを出した人に支払いをするというのが、まあ、基本の仕組みなんですけれども、特徴としては、参加するデータフィーダーのレピュテーションを投票するシステムがあると。で、プラス、その、データフィーダーとして参加する人たちが、俺たち嘘つかないぜ。で、ここで長い間ちゃんとデータフィードをするためにいるんだぜというコミットメントを示すためにリンクトークンをステーキングすることができると。まあ、それによって、その、間違ったデータ、もしくは、曖昧なデータ、何かその、望まれないデータを投げる、ことへの罰則がシステムの中に内蔵されているというのが特徴です。
うん。
うん、で、リンクトークンすごい値段上がってるよね。
はい。あの、近藤さんとチェコにデブコン4かな、はいはいはい、?4 か5で行ったときに、4かな、うん、あの、その頃からなんかチェーンリンクさんがすごいこう、外にあの顔を出し始めたというか、まあ、ずっとあったんですけど、あの、
なんかピザパーティーみたいな参加しませんでした？
行きました。チェーンリンクの、うん、あのパーティーに行きましたよ。う
ん、で、この CEO がすごい節々と喋ってて。
そう。あの人 CEO じゃない
です、ね。あ、CEO じゃないですか、あの人。
なんか CMO みたいな人です。
うん、40人ぐらいのなんか若者がすごいなんかディスカッションしてたっていうのすごい覚えてますけど。
うん。うん、あの、チェーンリンクさんってイーサリアムファウンデーションから確かグラントもらってやってたと思うので、まあ、結構そこでオフィシャル感出して、あのチェコぐらいから結構こう、うん、ドーンっていきましたね。
なんか当時はでも、あの、聞いてる人たちが、この人何言ってんだか分かんないっていうか、言ってることは分かるけど、
うん、
なんでそんなことしてんのっていう雰囲気でしたね。
まあそうかもしれないですね。
そういう質問してる人もいて、はい、いや、やりたいことはよく分かったと。だけど、うん、それ、何のボランティアなのそれみたいな感じで。うん、なんかその質問にみんなが笑うみたいな、こいつなんかバカなんじゃないのみたいな雰囲気を受けてましたよ、当時は。
でもあれですよ、そのさらに過去にはユニスワップ何やってんのみたいな、このユニコーン何って言ってた時代も多分あったし、似てるなと思うのは、まあ、ユニスワップって結構根本の仕組みってバンコールとかと似てたりするじゃないですか、
うん、
あとカイバーネットワークとかね、でも、うんうん、そのユニスワップがドーンっていったのって、やっぱり、ユーザーが知識が追いついてきて、使われるようになったからだと思うんですよ。うん、で、これ、
まあそうですね、
今回、その、オラクルの話をするときに、これ、チカさん方もチェインリンク、オラクルといえばチェインリンクって書いてたじゃないですか。
うん。
ああ、令和の人たちはそうなのかって私は思って。
なるほど。
あの、
てか、なんか、私、チェインリンク以外でオラクルの話を聞いたことがない、私はなかった。
ああ、それは令和の人です。
そうか。
あの、平成にはですね、私がその書籍を執筆してた頃にはチェーンリンクなんてなかったんですね。で、その頃にオラクルといえばオラクライズってのがあったんですよ。
あ、それね、名前が変わった。
プロバブルになりましたよね。
あ、そうです。プロバブル。
その前のオラクルはデータベースだったってことでいいですか？
そうです。
その前のオラクルは、データベースで、その前は紙だったんじゃないですかね。
紙だったんですかね。はい。
うん、で、そのオラクライズ、今はコラボプロバブルってやつ、私使ってたんで、うん、今、なんか見る影もないというか、聞かなくなっちゃったじゃないですか。
うんうん、
それがなんかバンコールとユニスワップの関係にすごい似てるなってちょっと思ってました。
あ、早すぎたのね。
早すぎたんです。でも結構便利で、あれですよ、うん、中央集権ですよ。あの、うん、外からフィードしてくれるんですけど、その、チェインリンクが SLA を書いて、なんかすごいこう契約も結んでみたいな感じになってるじゃないですか。
うん、
そうではなくて、もう、なんか API とかを叩くオラクルとかを勝手に作れるんですよ、う
ん、はいはいはい。
なので、なんかどっかのビットコインの、価格を取る API とかがウェブ上にあれば、それをつなぎ込んで、スマートコントラクト上から見れちゃうんですね、
うん、
だからそういう使い方は便利で、さっきのその乱数のやつでそれを使ったのはどういうことかっていうと、ね、これもちょっと話が飛ぶかもしれないですけど、あのウルフラムアルファっていう、
うんうん、
あの質問応答システム知ってますか？
名前だけ聞いたことあります。
なんか、まあ、皆さん検索してもらうと、ウルフラムって、
多分 Siri に組み込まれてますっていう方が分かりやすいかも
し
れ
ない
、
ね。そうそうそうそう、ウルフラムアルファって Siri に組み込まれてるんですか？
そう、実は。じゃあ、一回 Apple と提携して、
うん、うん。 あのオラクライズは裏でウルフラムアルファとつなげられるんですよ。それはどういうことかというと、あのその知識ベースに自然言語で質問するっていう API を、スマートコントラクトから叩けるんですね。
ほう。
でそれがどういうすごいことかというと、例えば、日経インデックス、テルミ日経インデックスみたいなのを上げると日経平均株価が取れちゃったりとか、
うん、
あと私がその乱数生成の時に使ってたのはランダムインテジャービトウィン1 and 6って投げるんですよ、
うん、
そうすると4とかね、あのサイコロ振った時の1から6までの間の何かが、これはあのルフラムアルファをコンピューテーションオラクルとして使えるってことですよね。
なるほど。
これそういうね、まあ、
うん、
どうぞどうぞ。
あ、いや、そこまでオラクライズはできてたのに、なんでそのプロバブルに名前が変わって、あれなんで変わったのか知らないですけどね。
あの、うん、さっきの話だと、なんか API を呼ぶっていうことは、そのデータフィーダーになるんですか？
いや、オラクライズ自体はその API を提供してないんですよ。
あ、なんで、いや、どこ、なんでも作れちゃうっていうことは、まあ、その、うん、定義があれなんですけど、ちゃんとこういろんなデータソースから、うん、平均値取ったりしないとオラクルと言わないのかどうかだと、
あ、そうね、うん、
まあ、データフィーダーでもあるし、まあ、オラクルを提供して API を叩けばオラクルだしということですかね、
うん、まあ、外部、あのスマートコントラクト外部からの情報をこう取り入れるっていう意味ではオラクルだと思いますけどね。
うん、
でもこれ中央集権ですよね、うん、なんかあの WOLFRAM で Wolfram で Alpha ALPHA で今サイトに行ってテルミ日経インデックスって言うと、はい、いくらって出てくるんだけど、一つのソースしか出てこない、
うん、そう
この一つのソースが間違ってたらアウトなんですよね。
あ、そう、ここで日経平均株価を取っちゃうとそうですね、まあ、なので、あの普通の Web API とかも叩けるんですよ、 URL を指定すると。
お、なるほどなるほど。
だから日経平均株価を取る API っていっぱいあるじゃないですか。
はいはいはい。
だそれをつないで、オラクライズからのそのフィードをさらにアグリゲートするとかいうコントラクトを作ってもよかったわけですよね。
うん、
うん、だその外との橋渡しっていう意味。はい。
いや、ウルフラムアルファも、マセマティカって有名な、ね、ツールを作った方が作ったわけですけど、うん、はい、あのすごい検索エンジンだと。ただ、その時も出てきて、みんな何がすごいのかさっぱり理解できなかったっていうことで、うんうん、唯一理解したのが、うん、まあ、アップルさんが Siri に組み込んだことでそういうことかとなった気がするんですけど、ね、まあ、今でも理解されてないかもしれないですけどね、これがブロックチェーンとつながるとさらにとんでもないことになるんだなっていう可能性も感じましたね、うんうん、
これまだあの人類に早いことをここで話してるんだと思うんで、まだこれをブロックチェーンにつなぎ込んで活用する人たちはいないと思うんですけど
まだいないかもしれないですね。
私が今日そのオラクライズの話でこのウルフラムアルファの話をここでしたら、なんか誰も知らないんじゃないかなと思ったら、やっぱり近藤さんは知ってるわけですね、これを。
いや、まあ、ウルフラムは知ってますけど。
やっぱブラウザーとか検索エンジンとか、絡みの人たちは知ってるっていう感じなんですかね。うん、
そう、
いや。日本人でこれを知ってる人があんまりいなかったんで。
まあ、そう
ですね。なんか時々、ホワイトペーパーで、その、例えばチェーンリンクとかのホワイトペーパーに、うん、例として出てくるんです。こういうものを引っ張れますみたいな。
ああ、
チェーンリンクじゃなかったかも、なんかのホワイトペーパー2回ぐらい出てきて、うん、違う会社ので、
はいはいはい、
あ、なんだろうこれって流してたのを思い出しました。
そこで調べて知るみたいな、本当はね、はい、
うん。うん。でもなんかいろんなものの例の一つとして、こういうのもこういうのもこういうのものの一つとして、時々名前が出てくるで、はい、うん、で長いじゃない名前が、うんうんうん、Wolfram Alpha とか長いので、うんうん、なんだろうこれ、なんだろうこれ、でもスルーみたいになってた。
ただこれも多分チェーンリンクもそうだと思うんですけど、あのオラクライズのそのウルフラムアルファ API 叩くとかも、あのリアルタイムじゃないですからね。そのトランザクションが2つ必要で、まず問い合わせる、でそうするとオラクルがその結果をスマートコントラクトに書き込む、でそれを取りに来るっていう3ステップが必要になるので、
うんうん
うん、そういう意味で言うと、あのなんかこう気軽に API を叩いてどうこうっていう感じじゃないですけどね、まあ、もしくはオラクル側がなんか何秒に1回とか何分に1回その新しいデータをフィードしまくってるっていうのが必要です、
うん、
ただイーサリアム上でそれをやろうとするとガス代の関係でそんなに頻繁にできないよねっていう話があります、
うん、今オラクル書き込むのもガス代大変ですよね、多分
大変です、うん、はい、
うん、
さっきの私の地下渡辺ドットイースを取るぐらいかかるよね。
かかります、かかります。
あれ、私さっきポチッとしたの、まだ全然トランザクションペンディングで終わってないな。
うん。ガス代からさっきの、さっきのあの、アグリゲートをスマートコントラクト上でやらないと、結局アグリゲーターがどうにでも操作できちゃうよね問題を解決しようとすると、例えば100人のアナリストが値を書き込みますと。で、それをコントラクトが集計してアグリゲートデータにしますっていう場合、その100人の人がそれぞれトランザクション発行しているので、
うんうん、
とてつもない高コストなフィーダーになりますよね。あの、オラクルになりますよね。1個の値取るのに100かける、わかんない、30ドルとかかかるわけなんで。
もっとかかるかもよ。
もっとかかるかもしれないですね。その30ドルは一番本当にただ値を書き込むだけの、あのトランザクションだったらそんぐらいでいけるかなと思ったんで。
うん。まあ、安くて30万円1回みたいな。
そうです、そうです。
ことですね。
うん。
うん、いや、多分発想として、そのプルーバブルって、うん、あのデータフィードするような既得な人がそんなにいないときには役に立つ。
うんうん、
なんかその例えば西村さんが一人でも頑張れば、なんかこう、まあ、中央集権的なオラクルを作れるわけじゃないですか。はい、で、プルーバブルね、オラクライズの方。
はい、
でも、チェーンリンクは、なんかそのデータフィーダーがたくさんいるという前提のサービスじゃないですか、これって。
うんうん、
たくさんのデータフィーダーがいる。時にそれをどうやって一つにまとめて、で、どうやってそのデータが欲しい人がデータを出してくれる人に、報酬を支払うかっていう仕組みじゃないですか。だからなんか2017年とかの段階だと、そもそもデータ欲しい人って誰とか、そもそも誰がそれにデータフィードするので、それがたくさん複数そこにいるってどういうことみたいなのが全て抽象論だったってことないですか。
それもそうだし、うん、逆にみんなが使ってないから、イーサリアム自体をそんなに使ってないから、うん、ガス代も安かったっていうのはありますよ。
ああ、そっか、うん。その頃の方がやろうと思えばできたのね。
そう、その頃の方がやろうと思えばできるけど、そこはなんかこうね、トレードオフで使う人はいないっていうね。
うん。まあでもなんかこのソフトウェアの世界ってさ、そういうの多いですよね。なんか、すっごい抽象的な、難しい議論を延々するして、でその抽象的な発想のもとに何か作るわけ、ソフトウェアを できる頃にはそれが必要になってることもあるみたいな、
うんうん、そうですね。
私も2018年のあのサンフランシスコブロックチェーンウィークにチェーンリンクブース出してたんですよね。
はいはい、ああ、うん、
で、なんか聞きに行って、なそれ誰が必要なんですかとか言って、なんかすごい悩んだ気がする。いや、あ
の、だからこれぐらいかかるんだなと思ったのが、あのサンフランシスコにユニスワップが、誰も知らないユニスワップ、誰も知らないチェーンリーク、誰も知らないソラナがいたんですよ。
うん、いたいた。
うん。
だから3年かかったってことですよね。
そう。ってことは、今これなんじゃって思ってるものが3年後に来るので、
うん、
今これなんじゃって思ってもフォローしておくことが大切なのかもしれないですけど。
それはあの GU のブロックチェーンクラウドです。
なるほど。
でもそんなにこれなんじゃってなってなくないですか。
いやー、でもね、
この人意味わかんないってなってなくないですか。
いや、2年ぐらい前は本当に意味わかんないって多分チカさんにすら思われてた気がするし、うん、最近ちょっともしかして必要なのかもって空気が出てきてるぐらいですね。
じゃあまあ、今だと。デ
セントライズの人と、議論すると、
もっと意味わかんない。もっと意味、はい。
うん、なんですか、どうぞ。
いや、もっと意味わかんないやつを注目しておきたいなと思って、
うん、もっと意味わかんないやつですね。
ジェネラティブ NFT とか、
まあそんなあたりですよね。まあ意味はわかるけど、それ誰が欲しいのみたいなやつですよね、
うんうん、なんかあの毎回自動的にコードが生成されて新しいアートが生まれる NFT、うんうんうん、ジェネラティブ NFT、 実際に買ってみるまでどういうアートが買えるかわからないという、
はい、
のがありますけれども、うん、まあ、でもあれもまだ分かりやすすぎるかな。もっと分かんないことですよね、うん、
そう、
なんだろう、今最も分からない。
もうオラクルと払っちゃうかもしれないですけど、今の例えばユーザーがどこにいるか、位置情報みたいなのってスマートコントラクトで扱えなくないですか。
はい、
あれって、まあ、外からフィードしなきゃいけないっていう意味で言うとオラクルなんですけど、
う
これをなんか非中央集権的にやろうとしてたフォームっていう FOAM ですね、
うん、
っていう確かプロジェクトがあったんですよ昔、
うん、
でもうそれはもう2016年とかですけどね。でその人たちいなくなっちゃったんですよ、
うん、
もう辞めちゃったのかもしれないですけど、まあ、そういう、うん、そのぐらいの意味わかんないやつが、
まあ、早すぎたんですかね。
見つけられるといいなと思ってるんですけど、何があれって最近コロナであのオフラインのブロックチェーンのイベントがなくなっちゃったじゃないですか、
うん、
まああるのかもしれないですけど、まあ、そういうとこでそういう奇特な人たちを見つけてたんだけど、最近ちょっと見つけられなくなって寂しいです。
あれ2ヶ月ぐらい前にパリやってなかった？
ああやってたかもしれないですけどね、あの行けな
かった。何千人か来たらしいよ一応参加者。
そういうとこに行かないとですね、
うん
うん、そういうとこに多分変な人たちがいるので、
ね、何それみたいな、
うん、
まあ、でも今あのいろいろ出てるディファイ系、まあ、ディファイ系は割とえーって感じのはなんかでもそれなりにそれはそれで、お客さんがついてしまってるのが怖いところだったりはするのですが、チェンリンクね、なんかでも2018年当時からすごいこう企業なんていうのかな、なんかプロジェクトっていう感じではなくてちゃんとした会社なんだなっていう感じは私はしました、チェンリンクは。
ちゃんとやってる人たちっていうイメージがありますよね、
はい、
うんうん、
だこのチェンリンクがですごいな、まあ、すごいなと思いつつユニスワップが出てきて、うん、こうチェンリンクとまた違う世界のオラクルが出てきたことが結構やっぱりすごいなと思っていて、そっちの世界が広がるとチェンリンクってだんだん逆にいらなくなってくるっていうことですか、これ。
いや、そんなこともないんじゃないかな。
データの種類によるんじゃないですかね、
うんうん、
そのユニスワップも実はその例えばじゃあイーサと USDT の間の価格っていうオラクルになり得てますけど、うん、その値を出すために膨大なガス代が使われてますもんね。
まあそうですね、
うん
うん、だからメジャーなものはデファイで乗ってくるけど、ちょっとマイナーなものは乗ってこないっていうことになるんですかね。
そうですね、データをフィードすることが彼らのそのユーティリティになってるじゃないですか、ユニスワップは、
うん
うん、スワップというね。だからそうならないものとかはオラクルを作ってあげないと、多分ユーザーが勝手にデータをフィードしないと思うんですよね。
つまりただでは買えないデータがあると。で、ユニスワップが叩き出しているデータというのは、誰もお金を払わないのに勝手に、市場価格が正しい真の値がそこに表示される非常に稀なものである。
うん、ただリンクトークンを払わないとその値取れないんですよね。
でもユニスワップから直接引いてくるってことはできないの？それはやっぱりチェーンリンク経由になるの？
いやいや、ユニスワップから直接引いてくるのは無料でできますよ。
うん、だよね、
うん、あ、そういうことですね。そっちがお金がかかんない方ってことですね。
そう、
うん、
なんかユニスワップからフィードしてきたらそれでいいんだったら、
それでいいです、それでいいです、
それでいいよね、
うん、
でもそういう形では取れないデータっていうのをちゃんとお金を払って取らなきゃいけないデータってのはきっとたくさんあるはずであると、
はいはい、
でそれはチェーンリンクみたいな仕組みを、だからチェーンリンクはマーケットプレイスみたいなイメージを私は持ってるんですけど、
うん、
それでいいのかな、正しいのかな。
そうなんだと思う、はい、データマーケットプレイスなんだ、データフィードマーケットプレイスみたいな感じなんじゃないですかね。
そうですよね、
うん、
データを出したい人とデータをもらいたい人がマッチングできる場所であると、
うん、
で、ちなみにですね、現在データプロバイダーが43チェーンリンクにありました。で、そのうち20個はイーサリアム、11個がバイナンス、てか1つのプロバイダーがイーサリアムとバイナンスとかやってることもあるのでちょっと足すと43にならないんだけど、20がイーサリアム、11がバイナンス、11がマティック、で1が X 台上にあります。で、
X 台とか、POA ネットワークかな、 X 台ってことは多分 POA ネットワークですね、はい、
で、ファイナンス以外でのオラクル、ユニスワップでは取れないオラクルとしては、なんか例えば LuxFi っていうのがあって、うん、LUX で Lux なんですけど、これはリアルワールドのラグジュアリーグッズのデジタルツインを NFT として自社発行のレイヤー通常のチェーンに乗っけますと。で、その値段をフィードしますっていうのなんですね、うん、で、それってどうしてこのデータフィードが必要なのか、いまいちまで私にはよくわからないんですけど、そういうデータフィードをしている人たちがいると。 で、あとスポーツモンクス、こっちの方がまだ分かる。これはスポーツデータをフィードします。で、これ多分インドの会社なんじゃないかなと思うんだけど、サッカー、F1、クリケットの情報を出しますと。で、ライブスコア、選手データ、チームデータ、スポーツ賭博のマーケット情報などを1200リーグについてフィードを出しますと。で、これはイーサリアムのメインネットと、バイナンススマートチェーンと、イーサリアムのコーバンテスネットにリンクしてます。ってことだったんですよ。
これはね、一番そのオラクルの使い方としてストレートで役に立つものかなと思うんですけど、これもあれかな、アグリゲーションするんですかね、要はサッカーのその結果。
一人しか、そのスポーツモンクスっていうの一社しかなかったら、アグリゲートのしようがないわけですよね。
そうなんですよね。だからそこがなんか10社ぐらいがそのサッカーの結果を入れて一致しないやつとは弾くみたいなことをしないと、
うん、
なんかここにすごい、ね、例えばこのスポーツブッキングみたいな賭け事のギャンブルのプレディクションか分かんないけど、その、うん、ベットしたら、当たったらお金がもらえますみたいなサービスがこれを元に作られたとするじゃないですか、
うん、
ただこのスポーツ文句はそこからお金を引き出すために結果をねじ曲げることができちゃいますよね、
うん、
でもそれをやるとレピュテーションが下がるからやらないっていう話かもしれないですけど、結局そうなると中央集権の話にはなってきますよねっていう感じはします。
そうですよね、うん、でもラグジュリーグッズに至ってはなんか利用方法が私には謎っていう感じなんですけどね、うん、
何をフィードしてるんですかね、これ
価格、 NFT として発行した価格。
ああ、これ多分分かりましたよ。レイヤー2でやってるから、レイヤー2上での価格をレイヤー1に証拠として書き込むみたいな、うん、そっち系の話なのかもしれないです。
それでもチェーンリンク経由でやる必要があるのかな。
ない。あ、チェーンリンク経由でやるとそのチェーンリンクのインターフェースを通じて取れるっていうことじゃないですか。
うん、それ誰が欲しいんですか、
うん、欲しい人はちょっと分かんないです。
というようにですね、うん、チェーンリンクもなんとなく分かりやすくなってきたかのように感じても、データフィーダーまで遡って見てみると、え、これと、おお、なんか分かんないみたいなのがいっぱいあるっていう話ですね。
うんうん、なんかちゃんと分かりやすいね、このユースケースが出てくるといいとは思いますけど、このスポーツモンクスあたり、
ビジネスとしてうまくいってんですかね。
お金集めとしてはうまくいってたと思いますよ。
お金を集めてやってるけど、はい、なんかいろんな人がチェーンリンクに対応しましたとやってるけれども、どこまで使われてるんですかね。
やっぱディファイ系がメインじゃないですか、うん、そのさっきね、ユニスワップからデータ引っ張ってくればいいじゃないと言ってるんですが、うん、一応シンセティックス、アーベ、ヤーンあたりのメジャーなディファイプロトコルがチェーンリンクのオラクルを使ってますと。で、チェーンリンクのデータプロバイダーに結構取引所が名前を連ねてるんですよね。
うん、
なんかクラーケンとか、
でもバイナンスとか。ちょっと僕も取引所まで行かないんですけど、イーサリアムの販売所でも作ってみたいなと思ったんですよ。一回、うん。で、その時に販売いくらで売ればいいのっていうの結構やっぱり、どっから持ってこようかなっていうところでまず詰まったんですよね、
うん
うんうん、だからまさにチェーンリンクから持ってくれば、まあ、あんまりこう、うん、ひどい価格で売ってしまうことがないというか、
うん、
自分がね、
チェーンリンクがあまりにも変な値を返さないという前提でね、
うんうん
うん、
一回だから売る側としてはイーサリアムを一回仕入れてきてそれを売らないきゃいけないので、
うん、
あんまり価格が開いた状態で売ってしまうと大損してしまうのでとかね、まあ、そういう時にやっぱ使うんですかね。だから取引所が多分使ってるんでしょうね、
うん、
あ、いや、取引所はね、データフィーダーのデータを提供してる側
の、あ、フィーダーの方で、あ、そうなんですか。クラーケンとか、
クラーケンとかバイナンスとかがデータを提供してる側なのね、
はいはいはい、で、なるほど、
アーベとかヤーンとかシンセティックスみたいなディファイのプロトコルがそのデータを利用してる側。
あ、シンセティックとかはね、そのディファイの世界で、どの組み合わせでその組んだらいいかみたいなことを絶えずオンチェーンで計算してるわけじゃないですか、
うん、
その時にやっぱ外の情報をもとにその判断をしたいってことがあるんでしょうね、
うん、
じゃあバイナンスさんはそこで一応儲けてるってことですよね、うん、フィードを提供することでも
一応そのはずです、
うん、なるほど。
だからリンクトークンを受け取る側ですよね。
うん
うん、で、でも、シンタティックスとか、アーベとかヤーンって、ユニスワップの情報を見るだけでも本当はいいはずですよね。
いや、シンセティックに関しては、そのユニスワップ上のデータだけを見て、やり取りしているよりも、外の情報も加味した方が、なんか優位性があるアルゴリズムを持ってるんじゃないですか。
なるほど。
なんか、ここで乖離があったらみたいな。
まあ、ユニスワップも、すべてではないからな。
うん。うん。なんかその歪みをね、見つけて、なんか、外の世界とのアビトラージみたいなことが走るのかもしれないですし。
あ、ユニスワップと、なんか中央集権の取引所の間のアビトラージを取れると。
そうです、そうです、そうです、そうです
。ああ、確かに、それはありそう。うん、ねえ、なんか取引量がすごく少ないトークンとかいっぱいありますもんね、なんか。
うん。
うんうん、なるほど。というわけで、そういう、とても儲かっていそうなディファイのプロトコルが使ってるということは、チェーンリンクにもそれなりに利益がいっていると思われますっていう話ですね。
ただ、あ、そうそう。で、バイナンスがさっきそのフィーダーやってるっていう話あったじゃないですか。
うん。
で、リンクトークンを設けてるんじゃないかって話は、イーサリアム上だったとすると、ガス代ともらえるリンクトークンってどうなのっていうのはちょっと気になりますけどね。
ああ。
ガス代で赤字になってる可能性はあるじゃないですか。
なるほど。これはさ、チェーンリンクが独自チェーンを持った方がいいってことはあり得るんですかね。そのガス代とか。
でも、そのみんなイーサリアム上でデータが欲しいんですよね。
うん。
うん。そのチェーンリンク上でデータが欲しいってなるってことは、チェーンリンク上でサービスをローンチしなきゃいけないので。
でもさ、チェーンリンクがたくさんのデータフィーダーからデータを受けるところは全部チェーンリンク独自チェーン上でやって、計算した結果だけをオラクルとして出すときにイーサリアムに投げるっていうやり方ではダメなの？
それはイーサリアムから見ると、ただオフチェーンでアグリゲートされたデータが入ってくるっていうことにしか見えないかなと思って、
うん、
でもなんかそのアグリゲートしてるところの正当性を、うん、チェーンリンクチェーンで証明するってことですか？うん、
そう。
それはできると思いますね。なんかレイヤー2とかで、チェーンリンクさんが独自チェーンを作らなくても、じゃあそこをマティック上でやるとか、
うんうん、
レイヤー2上でアグリゲートして、データをイーサリアムに放り込むは、まあ、一応できるとは思いますけどね。
うん、でもさ、実はさ、オラクルってすごい大事ですよね。なんか嘘のデータが出てくると、ディファイとかでものすごい額が一気に動いちゃう可能性あるわけですよね。
うんうんうんうん、
その自動計算みんなしてるわけでしょ、その出てきたオラクルのデータをもとに。で、ね、はい、で、実は今ビットコイン、1ビットコイン10万円ですみたいなフィードが間違っていってしまった時に、
うん、
誰かが一気に得をして逃げていってしまう可能性ってのあるわけですよね。
あります、あります、はい、
で、そのオラクルが重要であるならば、やっぱりオラクルは、そのセキュリティの高いチェーン上でしか運用できないってことになるはずで、うん、そしてやっぱりイーサリアムメインで、メインネット上でやらないと、セキュリティが担保できないってことはあるんですかね。
まあ、そう思う人たちが多ければ多いほど、そのイーサリアム上で完結するオラクルしか使わなくなるでしょうねっていう感じですかね。
それどんどん言っちゃうと、じゃあそれもうビットコインネットワーク上でやるっていうのはダメなんですかみたいになってくるけど、まあ、うん、あ、そうか、ディファイのマーケットがそもそもビットコイン上にないから大丈夫ですね。
まずはビットコイン側になんかスマートコントラクトが動く状態が作られ、うん、その上にディファイのシステムが構築されまでいったらできるかもしれないですね。
うん。
うん。
うん、一応私、スタックスネット、スタックスコインを ICO で買ったっていうのが昔あるんですけど。ブロックチェーン、あ、ビットコイン、ね、ブロックチェーン上で、要はイーサリアムみたいにスマートコントラクトを動かせますっていう、はいはいはい、そういう
のなんですけど、最近もアクティブに動いてるプロジェクトはありますよ。
うん、なんかありますよね。
うん、
まあ、でも本当にオラクルは、実は重要であると。なぜなら間違ったデータをフィードされると、そのデータを信じ込んだ様々な、 プログラムが勝手に走ってアービトラージを取ろうと変な行動をしてしまったりするからであると。で、とても重要なオラクルは例えばチェーンリンクだとイーサリアム上で動いていますと。でチェーンリンクが出しているリンクっていうコインは、3年で50倍ぐらいにはなってるのかな、もっとかな、結構値段が上がってますっていうのが今日のまとめですかね。
そうですね、はい、皆さんにそのオラクルの用途が分かって伝わってくれれば
余談ですけどルナスケピース買いました。
買った？いくらでした？
何年分ですか？
1年分で 0.02 イーサーぐらいかかりましたね、手数料が。だから6000円 ?7000
円？そうですね、そんぐらいですね。まあ悪くないんじゃないですか。
安いな。どうして私の時は160ドルもかかったんだ。
あのね、やられたみたいな。結構イーサリアムの世界で、ね、皆さん払いすぎっていうことがあるんで、手数料は安くしても買えるんですよ、うん、時間かかるだけで。
自分で設定するところあったっけ？
あります、あります。
最近ちょっと仕組みが変わってややこしくなりましたよね、ロンドンファードフォークで。
あ、そうですね、うん、
なんかねベースのガスフィーとチップみたいなプライオリティフィーみたいなのを別々に設定しなきゃいけなくなったりして、うん、もう今からイーサリアム入ってきた人は、
ね、わけは、まあ、ガスですら分かんないのに至ってますけど、
そう
今54ギガウェイぐらいですね、イーサスキャンでいうとこれはプライオリティフィー含んでんのかな。
あのなんかレガシーっていうか、ね、あのそうガスフィーで設定する方法となんか2つ設定する方法となんかメタマスクが自動で切り替えてくれてる気がして、だからあのルナスケープウォレットももしかしたらそこのロンドンハートフォークのガス形式に対応しなきゃいけないかもしれないですよ。
あのですね、今あのメインネットの手数料がフィード取れなくなっちゃってるんですよ、不具合が起きてて。
あ、それスプリットの問題じゃなくて、
スプリットの問題じゃないと思うんですけど、ちょっと後で、はい見てください。ちょっと話から使っちゃいましたけど。
はいはい、そうですね。はい、
まあ、一応、はい。今ね、変えましたね。変えたけど、やっぱりこのぐらいの時間帯だとなんか安いんですか？日曜の朝はお得？日本だけ起きてるのかな？
いや、アメリカは土曜日の夕方ですよ。まあ、夜だけど。
みんなもうその頃にはいろいろ疲れてあんまり取引しないんじゃないですかね。
そうかな。よくわかりません。なんかちょっと損した気持ちでいっぱいなんですが、まあ、地下渡辺ドットイース5年間は抑えてみましたっていう。あ、
5年だから高いんで、これ年数によって変わるんでしたっけ？
それはね、月あの年間5ドルなのだから、5年で25ドルでガス費は関係ない。5
年にしとけばよかった、5年にしとけばよかった。
ガス費は変わんないかな、うん、
変わんないはず、うん、
そっか。
でてかそれがあの画面の最初に出てくるんですよ、その自分のドットイースを登録する最初の画面で、あの何年分やりますか、バイザウェイ、ガスフィーを節約するためには何年も先に取っておいた方がお得ですよって書いてある。
うん、そうでした、
うん、でちなみに次回なんですけれども、また2週間後のこの時間にやると思うんですが、どうする、 Twitter でやってみるっていう説があるんですけど、どうしましょうか。それともこのクラブハウスでやっぱり継続は力なりでちゃんとクラブハウスでやるべきなのか。
まずこれはこれでやってみたいですけど、ツイッターもちょっと一回テストしないと。
これとは別の、これとは別の回を一回やってみるって感じですね、は
い、やってみてテストしてみましょう。
そうですね、じゃあ来週はまた、来週じゃない、再来週はまたこのクラブハウスで、何の話をしましょうかね。オラクルディファイと来たらやっぱり一度ぐらいはNFT の話をもうちょっとしないといけないんですかね。でも NFT よくわからないんだよね。
よくわからないっていうか、なんか西村さん喋りたいネタあります？
NFT で？
いや、なんでもいいんだけど。
個人的には勉強会という意味ではロンドンハードフォークちゃんと勉強したいですけど。
なるほど。ロンドンハードフォークと、あの、最近起こってる、それに伴って、イーサリアムチェーンがスプリットしてる話とかもあります？
あれスプリットしたら戻ったんですか？
まあ、ノードがちゃんとアップデートしていけばっていう感じだと思いますけどね。
今イーサリアムがスプリットしてるっていうことは、つまり2つのイーサリアムメインネットができてしまってるっていう状態ですよね、
簡単に。まあそれに近いですね、その、うん、まあ、どっちかに集約はされるんで、その間違った方のトランザクション消えてなくなりますけどね。
そう、これだからこう
消えてなくなったトランザクションはどこに行っちゃうんですか？
消えてなかったことになる。別の世界線ですね。
例えば私が西村さんに1イース送って、はい、その取引がなくなったら、はい、それ私の1イース戻ってくるってことですか？
戻ってる状態の世界になりますね。ただそのちかさんが私に1イース送ったことによって私がなんか他のトークンを送ってたとするじゃないですか、
うん、
で両方も巻き戻るので問題ないんですけど、
うん、
そこでなんか不動産を渡しちゃってたりとか、なんか現実世界で、うん、ピザを渡してたりすると、ちかさんどっちかが損しますね。私が損するんだ、はい。
じゃあ私はただでピザを食べたっていうことになるんですね。
そうです。
なんかデセントライズの方がセキュリティが高いって言ってる人たちの気持ちが分かんないのは私ここです。
なんかまあだから全部のノードが正しく動いていれば安全なんですよね。
でもそれはデセントライズの世界では証明できないから。
それはイーサリアムだからじゃないですかとか言って
ビットコインだったら
分かんない。ハードフォーク近辺は動かないってことですよ。
プログラムにバグがある時点でもうちょっとやばいと思いますけど、そもそも
プログラムにバグがあったんです か、 あれ一部の
プログラムにバグがあったって書いてありましたよ。
じゃあそれはすいません。
まあ、いずれにせよ、ただ、どっちの大半は新しい方に移行してるんですか？
そのはずですけどね。新しいのにね、追随してないと結局、負ける方のスプリットに入っちゃって、マイニングした分もチャラになっちゃうから。
まあだから、メインの人はほとんどインフラ使ってれば、インフラがどっちにいるかっていうことなんじゃないですかね。
そう。
2週間後にはそれは決着がついているんでしょうか？
ついてないと困りますよね。
うん。
それいつ始まった話？
もう本当にここ数日ですよね。
まあ、ロンドンハードフォークに要するに失敗してるわけですよ。簡単に言うと。ハードフォークしちゃったわけです、本当に。
で置いてきぼりになってる人たちがいるわけね。
だからイーサリムクラシックみたいなのがもう一個出ちゃってる状態ですよね。
もうみんなでイーサリアムクラシックを使うっていうね、選択肢を。
なんか分家を追い出したけど本家が発狂したので分家に全員で乗り移るみたいな、そういう感じですね。
まあクラシック派のクラシックが本家って思ってる人もいますからね。
まあそうですね、サトシ、イーサリ、ビットコインのサトシのあれみたいな。
やめて。
ビットコイン SV。
やめて。
いや、だから、POA もそう考えると安全じゃないですかと私思いますけど。まあ、それはまたちょっと次回というか、
別
の
回
で、
ね、
っていうことで。
どの宗教かどうかですよ。POA 教なのか、POS 教なのかね。はい、これは宗教論争なので、はい。
そんな感じですね。じゃあとりあえず時間は多分これで、もしかしたら前日になる可能性もちょっとだけあるという感じですかね。
はい、
はい、というかで2週間後またネタじゃあちょっと考えておきます。今日はどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。